関口前代靴工房さんにお邪魔しています。それでは早速伝えてもらいましょう。たけしくん、
はい、今日もお呼びいただきましてありがとうございます。月曜日の男、清水たけしです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あゆみさん、今日トイレットペーパーの話題をメモリーズでやって
ましたそうなんでございます。
たまにその調布 FM の裏方のお手伝いのお仕事で時々番組をお手伝いさせていただくことがあるんですけれども、
はい、
某土曜日の人気番組でまさに放送中に、うん、シングル派かダブル派かっていうのを皆さんに聞くっていうコーナーをやってます、うん、時間帯がありまして、
その時はそ、うん、
ダブルの人が8-7-3ぐらいでダブル派が多くて、
やっぱり
こんなに差が出るんだってちょっと、ね、びっくりした記憶があるんですよ。
いや大切ですよそこは。
僕はそのシェアハウス暮らしとかも長かったんで、うん、なんかね、シングルの方が減らないから、なんか慣れちゃったんですよね。
それは言えますね。
それがいいとかではないんですけれども、うん、はい、まあ、これって本当人の生活が出るなっていうのを思いましたね。
そうなんですよね、
はい、
うん、
さて今日はですね、はい、関口前代靴工房さんにお邪魔しているんですけれども、はい、仙川駅からですね南の方に出ていただきまして、若葉町方面へまっすぐ進んでいただきまして、東方学園や武者の子三年厚記念館を超えたところなんですけれども、自転車で調布や、まあ、柴崎国領方面から仙川に行くときってちょっとすごいあるところで急に苦しくなるんですよね。あのお給料があるというか、まさに今お邪魔している靴工房さんの若葉町の1丁目30の64番というところがちょうどその仙川駅から南に向かって一番丘のあたりになってまして、ちょっとあの眺め窓から外見ますとですね、少しあの段差があるな、おこだなっていう感じがあるところなんですよ。
そうですか、はい、
はいはい、外はですね本当に曇天の空模様となってまして、まあ、雨とかは降ってないんですけれども、うん、ちょっとやっぱり湿度が高くて 76% がありまして、
うわー、そうなるんですね。やっぱ
りちょっと歩いたりすると歩幅のあの速い方だと多分ちょっと汗までしまうようなそういった陽気になってます、
はい、
さて今日はですねこちら関口前代靴工房のオーナーの関口前代さんにお話を伺います。関口さん、今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、関口さん、あのこちらアトリエとして利用されているということなんですけれども、ちょっとお店とは形態が違うんですよね。
そうですね、あの、まあ、工房という形で実際ここで、靴などを販売しているわけではなくて、工房ですので、主に、趣味で靴作りたい方の靴作り教室と、あと、職業にしたい方の靴作り学校、そして、オーダー靴製作 と、やっております。
基本的にはもう今関口さんがオーダーで頼まれた靴はすべて作られているような形なんですか。
そうですね、あの一からすべて一人でやっております。
で今日ぜひワークショップのことについても教えていただければと思うんですけれども、はい、こちらはあの今どのぐらいのペースで開催されているんですか。
ワークショップはあの1日で、完成するワークショップですね。それはですね、あのちょっと日によるんですが、一応あくまであの靴作り教室 と、学校というので、まあ、いっぱいでない時という形でやっておるので、ちょっとあの不定期なんですが、あの開催できる日時に関してはあのホームページの方に載せてございあります。
これはもう朝今何時かはあれなんですけど、午前中ぐらいから来て夕方までにはもう一足の靴が出来上がるっていうような、そういうワークなんですか。
あ、いえいえ、あのそんなにかからないですね。あのそんなかからないですね。あの、ま、ちょっと靴作りって難しい工程、まあ、ミシンだったり削ったりとかあるんですけど、ちょっとそういう作業をやってしまうともちろんかかっちゃうんですが、そういう難しい作業はこちらで準備しておくので、ですね、早いものだと、まあ、2時間3時間ほどで、完成します。
あくまでも趣味の形になるとは思うんですけれども、今日ここはお邪魔させていただいて、すごい立派なミシン3台4台とあるんですけれども、これらを使って、まあ、普通の方々が、まあ、2時間ぐらいで簡単にできちゃう、そういったワークで。
そうですね、ワークショップの方はあのちょっとミシン作業は、少しまあ難しかったりするので、 基本的には、まあ、穴開け作業だったり手縫い作業だったりということをやってもらって、まあ、2、3時間で完成するという、ワークショップです。
で、まあ、ワークショップのことは、まあ、一つありまして、でそれとは別に、まあ、関口さんとか、まあ、あるいは工房全体に靴の依頼もあると思うんですけれども、結構皆さんどういった形で選ん、あの注文される方が多いんですか。こう服に合わないものが多いからとか、あれもとちょっと違う理由だったらぜひお聞かせいただきたいないんですけれども。
そうですね、まあ、オーダー靴に関しては本当にもう9割5分はやはりあの合う靴がないから。そうですね、もう市販の靴ではもう痛くて履けない、もう痛くて歩けないって方がもうなんというかもう駆け込み寺のようにいらっしゃいますね。はい、
靴ってその市販の靴ってまあ大体基本的に何ですか、全長28センチとか5センチとかっていうのに合わせられてるのが多いじゃないですか。ただ他のところもが合わないとちょっと苦しいとかってあると思うんですけれども、そういうところどのあたりかってちょっと教えてもらってもいいですか。
そうですね、まあ、長さは本当にあくまで目安であって、やっぱ大事なのは足がまあ曲がるところっていうのがあるんですけど、その位置と靴の位置が合ってないと、もうまるで、滑れないのように足が前に行ってしまったりとか、もう無意識に前に行かないように踏ん張ったりしてこう、足が変形してしまうという、あのやっぱそういう恐れがとても多いですよね。でそういうので結局変形してしまって、もう靴がないんですってことで、あの皆さんあのご相談に来られます。はい、
結構あれですか、やっぱ自分に合うものを新たに吐き出すと全然違うっていう感想とかあります？
それはありますね。あの、まあ、僕自身なんですけど、やっぱりもともと靴作り、まあ、20年前ぐらいからやってるんですが、やっぱり合う靴がないっていうのが一番で、まあ、始めた靴作りを始めたきっかけなんで、なのでやっぱ僕も靴探しっていうのにすごい苦労してて、で、まあ、自分であの足に合った木型を削って作り出したら、もうあの正直既製靴はちょっと今は履けないですかね。はい、
ちょうどあの今年の4月に朝日新聞でそのこちらにお邪魔された際の、関口さんのこのインタビューの取材を受けられた様子がちょっと出てたんですけれども、まあ、体調時間帯によって履き心地が大きく異なるっていう一文があって、でその後関口さんが、まあ、その履く人に合わせていくのがっていうことが、まあ、完全な正解がわからないけれども本当に飽きない、勉強し続けないといけないというふうに書かれてるんですけども、やっぱりそういったところですか。
そうですね、その辺がまあ一番難しい、やっぱ足に合わせるっていうことが本当に一番難しいところであるがゆえに、こう一番なんかこう作る側としてもあの魅力的なところというか、飽きないというか一生勉強だと思ってますね。はい、
ではですね、こちら、関口全財靴工房さんについてです。こちらですね、アトリエあくまで工房となっておりますので、お店ではないので、あの突然行かれてもですね、ちょっとあのご対応いただけない場合がありますので、ぜひ事前にですね予約などをお願いします。住所はですね、調布市若葉町 1-34-64番です。駐車場のスペースは1台あるそうです。こちらもぜひ予約をした上で、確認するようにしてください。電話番号はファックスと同じで 03-6909-1674 番、 03-6909-1674 番です。メールはシューズ shoes@zendai.jp、 シューズshoes@zendai.jp です。ワークショップのお問い合わせなども今、ご案内いたしました、連絡先からお願いいたします。まゆみさん、
はい、
私あの今さも自分が出したかのように朝日新聞の資料からあの関口さんに質問したんですけど、これ赤羽さんが実は用意しておいてくださっておりまして、は
い、偶然ね、あの、はい、いつもこの記事を持って歩いてたんですけど、一度行ってみたいと思いながら、はい、そしたら、はい、武君がねこの度お世話になるということだったので、
はい、もうあの本当にあの 駅からですね、すぐですし、今関口さんお話しいただきましたけれども、本人に合う靴というのがすごく生活に大事になってくるということですので、よければ他の皆さんもぜひとも足を運んでいただければと思います。というわけで今日はですね、仙川の関口仙台靴工房からオーナーの関口さんにお話を伺いました。関口さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ではスタジオにお返しします。
はい、関口さんありがとうございました。私もですね、姉がちょっと外反母趾で靴を選びに本当悩んでたり、また友人がね、背が高いもんだから足がサイズが大きくて婦人靴がなかなかない、パンプスがないということで悩んでたりしてたので、ああいいな、自分に合った靴がこうやってね作れたら、またはね注文できたらと思って、生地を温めて持っておりました。皆さんも、ね、そういう方たくさんいらっしゃると思うので、ぜひワークショップなんかも体験できるっていうのを初めて知ったのでいいなと思ったんですけど、ご利用になってみてはいかがでしょうか。さて明日は岡本幸子レポーターがつつじが丘にある和菓子所今木屋さんにお邪魔します。街角レポートの